おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
刀剣の物語であります、はい、刀剣乱舞のファンの皆様、タイトルだけ借りて申し訳ございませんが、昨日やりましたのは黒田官兵衛、若き日の黒田官兵衛が信長との初対面の時に大事件が起こりまして、信長上機嫌で茶の湯でもてなしをした、その茶坊主に任せたんでありますが、その茶坊主の作法に何か無礼を見つけた信長が、
はいはい。
うぬわーって叫んだ瞬間に、その茶坊主に向かって、太刀を抜いて切りつけた。館内でいいのかな、茶坊主さんの名前は。泣き叫びながら逃げ惑い。その茶坊主の方、水屋の棚の下に逃げ込んだって身を縮めて、はい、お許しよ!こうんでございますが、信長抜いた刀が、長谷部でございます。その太刀を水屋の棚から大上段に構えて振り下ろした。そうすると水屋ごと人間が切れたっていう、すごい話でございますね。その逃げ込んだ棚ごと真っ二つに切れたということで、後その長谷部国重のニックネームがへし切り長谷部になったという、すさまじい切れ味の太刀でございます。
茶坊主かわいそう。
これはどんな無礼をやったのかっていうのは、未だによくわからないんであります。ある意味では信長の恐ろしさを伝えるエピソードというふうに言われております。でも、どうやらでありますけども、この激高、信長の確信に満ちた行動だったらしくて、機内の茶の作法、抹茶を取り出しますね、
はい、
その時の竹のスプーンがある、はい、茶杓っていうのかな、
うん、
その茶杓が信長の激高に触れた。
なんで？
それ信長所有のものじゃなかったんですよ。松永壇上、信長の敵からもらった茶杓を使ったらしいんです、
は
い、
なんでそんなの使ってたんだろう。
わからないだろうと、その茶杓が気に入ったんでしょう、はい、でも松永壇上が持っていた茶杓を使っているということは内通していると。
あ、
信長は踏んで真っ二つに切ったという。
へ
ー、恐ろしいもんですな。
まあでもものすごい切れ味なんですね。
ものすごいですな。
へ
ー、この後がかなすごいのよ。
はい、
この人が真っ二つになるとこう見ていた黒田官兵衛29歳和光山、これが何をやったか、血刀を下げたまんまの、その信長に頭を下げてにじりより、血滴るへし切り長谷部、その血を袖で拭いたという。
はあ、
その時に、信長はこの男がただものではないと。信長は思わず膝を叩いて、使える。この度胸の据え方が、血を拭くという、いかにも主君、主を立てた、動作でございまして、
はい、
このあたり官兵衛の抜け目のなさといいますか、作詞でありますよね、
はい、
信長一発で気に入ったという、
うん、
それで滴る血を拭いたので信長が官兵衛に向かって、お前にやろう、それでこのへし切り長谷部はこの後黒田官兵衛のものになるんですよ。
へ
ー、面白いね、うん、この後も、官兵衛は使えるんですよ、信長にね。
はい。
今年直木賞を取った、国老城でいいのかな?これ、荒木村重の有岡城の物語で。
はい。
これ、荒木村重の説得にすぐ行くんですよ、官兵衛は。
うん。
ところが、捕まっちゃって、牢獄の中に閉じ込められちゃう。で、外で待っていた信長は裏切った。思う。それを秀吉が待ってくださいって、あいつが裏切るはずがないっていう、
うん、
でなぜそのようなことがわかるって怒る信長に対して、秀吉がへし切り長谷部を置いていったっていうわけ。
ほう、
これは秀吉に預けていった以上は、荒木に囚われたら刀まで持っていかれて無念であるからことづけたんであって、裏切るはずがないって言うんでありますね。秀吉必死の懇願だったらしいですね。その横にいた明智光秀という武将も、あの御仁は決して裏切るようなって説得に当たったんで、 納得したらしいですよ。案の定裏切ってはいなかった。土牢の中に置かれてたのね。1年間牢のに監禁されて足を痛め歩行が困難になったということで、戦国の武将としては戦場でのそのいわゆる刀剣の働きっていうのはできなくなってあげてありました、
はい、
こっからがかな、
はい、
へしきり長谷部持ってるだろ勘兵衛、
うん、
再会したろへしきり長谷部と、はいはい、何に使ったか、
え、何に使った、
これが、ね、じんとくんのよ、杖代わりにした。
は
ー、このあたり刀剣の物語っちゃ面白くてまだ終わらない、
はい、
この後黒田勘兵衛一度だけこの刀を抜くんです、
うん、
かー明日が怖いね。この次また明日のまな板の上で。